ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
田中さんはずっとお商売をしてこられておりますけれども、はい、何かこう指針にされているお考えとかはあるんでしょうか。
そうですね、いい質問をいただきました。実はですね、うちの父も少し勉強をしてましたし、舞鶴にもそういった勉強の、はい、支部があったりして、商業界、商業界の会は世界の会って書くんですけどね、
はい、
この商業界というのを始めた方が倉本長治という方がいらっしゃって、これは、はい、戦後非常にこう荒廃した、マーケット市場、市場の中でですね、とにかく物がないわけですよね、戦後で、はい、食べるものもないし、もう普通の品物というよりとにかく食べるものがなかった、
うん、
で田舎の方に行って、例えば、1銭と言っても分かんないんで、1円でじゃがいもを1個買ってきた、うん、それを都会に持ってくると50円で売ると、
あ、
そういうことが平気で行われていたという、要するに正しい利益ではない、で嘘をついても騙してもお金をたくさん儲ける商売人が、そうですね、立派とは言わないけど商売上手な商売人と言われたのが、もう本当戦後すぐ、闇市っていう言葉を聞かれたことあるかもしれませんが、そういうところで売られた、またなされてた商いっていうのが正しくない商い、それを人間として本当にそんなことしてていいのかっていうことを日本中を歩いて解きながらですね、商売というものの道徳、道というものを伝えていった、これが倉本長治という方なんですね、
はい、
その教えを実際舞鶴にも来られたことがあるんですが、その教えをうちの父なんかも来られた時に勉強に行かせていただいて、お話聞かせていただいたりで、そういう教えを聞いてたので、私も今から36年前かな、
はい、
最初にその箱根で勉強会やってましたんで、そちらに、行きまして、
はい、
そして学ばせてもらいました。その時に商売十訓というのがあって、その商業界という一つの団体を進めていく、もう徹底的な基本理念というのが、店は客のためにあるという言葉なんですね、
はい、
で決してお店は自分が金儲けをするそういう場じゃないんだと、
うん、
お客さんに喜びを与える場なんだと、だからお店というのはお客さんのためにあるんであって、それは自分の利益を儲けるため、利益を出すためにあると思ったら大間違いなんだということを徹底して伝えていくために、店は客のためにあるという一言、この基本的な大きなキーワードが出しされて、それに伴って商売十訓というのが作られて、みんなが学んだわけです。今日はその商売十訓についてちょっとお話をしておきたいと思うんですが、
はい、
損得より先に善悪を考えようって、これ一番目にあるんですね。もう読んでもの、聞かれてその通りなんですが、
はい、
金儲けというよりも何のために人の役に立つのか、この行いは善なのか悪なのか、儲かるか儲からないかという尺度じゃなくって、
はい、
これは人の役に立つのかどうなのかということを考えましょうということですね、
はい、
次2番目が創意を尊びつつ良いことは真似ろとこう書いてます。うちも、日本の大手ベッドメーカー等々に コピーを作られたり、うちの写真を勝手に使われたり、でそういう不正がありましたよね。人のものを盗んでまで利益を上げるということは決して正しくない、
はい、
だからそれを作った人の本当にそのお客さんに喜んでもらおうという信念、ここの心がけ、またその心の在り方、尊さをしっかりと尊びつつ尊敬の念を持って、
はい、
そしていいことは真似る、だからその仕草であったり話し方であったり、いい商品でも丸々それをコピーして作るんではなくて、その目指すべきところのなんでこういう商品ができたかということを勉強して、もう一つその工夫をして自分なりにアレンジしたものを作っていく、まあ、ちょっとより話がそれますけども、はい、私弘法大師の空海さんのね言葉で好きなのが、先人の後を求めず求めたるところを求めよという言葉、これ大好きなんですよね、
はい、
だから真似をするというふうにこうするのは一概にダメじゃないんだけども、前の人が作ったものをそのまま模倣するんじゃなくて、なぜそれを作ろうとしたかという目指すべきところを真似ないとダメよと、今まさに同じことだと思います、はい、そして3番目に、お客に有利な商いを毎日続けようと、お客さんに喜んでいただけるそういった商い、自分が儲かるか儲からないか、これは一番最初のところと関連してるんですけども、
はい、
とにかくこの値段でいいのか、こういう商品このクオリティでいいのかと思った時に、自分はちょっと損するかもしれないけど、お客さんは絶対喜んでくれるよね、
あ、
じゃあどっちにウエイトを置いてどちらの値段をつけるの、それはもう間違いなくお客さんに有利な方の判断をしましょう、値段においてもそう、サービスにおいてもそうということだと思います。だから迷ったらまず自分じゃなくてお客さんに得をしてもらえるかどうかを考えようと、こういうことですよね。
はい、
そして4番目、愛と真実で適正利潤を確保せよと、ね、この真実と愛っていう言葉がここに出てくるんですけども、この倉本長寿という人も大体あのキリスト教というのをすごく勉強されて、まあ、お墓はあの箱根の、湯本のところにあって、まあ、お寺宗雲寺というお寺に、埋葬されているんですけども、まあ、キリストの影響をすごく受けたりして愛という言葉をよく使ってますよね。だからそういったおおらかな人をあの純粋に愛する、まあ、この前も言いましたご大切に思って接する、
はい、
こういったことがもう本当無意識にできていく、そういう考え方行動の中に利益というものを考えたときに、やはり儲けすぎじゃなくって必ず多少の黒字にならないと運営はできていけないので、会社というものは、
はい、
ただ儲けすぎてたくさん儲かったからラッキーって言うんではいけないよと、そこのところに自分自身後ろめたくないのと、本当にお客さんが喜んでいただける、お客さんに愛情を感じる、そして自分は全くもう嘘偽りのない真実の気持ちで仕事に取り組んでますよと言えますかっていうことですよね。それをこの利益というもののあり方に問うたわけですね、
はい、
そして5番目、欠損は社会のためにも不然と逆取り、要するにこれはもう赤字を出しちゃダメよと、それはもう利益を出すのは絶対大事なんだけども、出しすぎてもいけない、だから適正な利潤、樽を知るというまあ仏教の言葉がありますけど、そういったところに通じると思います。6番目、お互いに知恵と力を合わせて働けと、まあ、これがゴールだ、これが最高のやり方だと思わないで、もっと工夫ができないかということを知恵を出し合いながら、はい、そして自分と違う考え方の人にもの考えも受け止めて協力していきましょうと、知恵と力を合わせるということのこの和合っていう部分、そうですね、共生ということにもつながると思います、
はい、
ね、7番目が、店の発展を社会の幸福と信ぜようと、要するにこれ非常にね大事な解釈につながると思うんですが、
はい、
あなたの会社儲かってるからいいよね、大きい会社だからいいよねって言われた時に、いやいやとかってつい言ってしまいがちなんですけども、信念を持って仕事やってたら、おかげさまでありがとうございますとすっと出てこないとダメだと思うんですよ。
確かに、
はい、だから自分の会社お店が発展するということは、私はもう真実の愛を持って取り組んでいる仕事の積み重ねなので、必ずお客さんにお役に立ってるんだと、その信念は揺るぎないもので迷いあってはいけないよと、だからこれは店の発展は社会を幸福にしてるんだと、そして人の喜び、社会を幸福にしていることが自分の安堵の幸せの域に達することで自分自身の幸せに通じるよと、まあ、こういうことですよね、
はい、
そして8番目、公正で公平な社会的活動を行えと、まあ、こういうふうに言ってます。誰に対しても公平なのかと、 まあ、A という人に対してはすごく値引きしてあげて、 B という人にはもう定価とか場合によってはちょっとこ、配送料も乗っけちゃったりとか、人見て適当にこう考えるんじゃなくて、それはまあ人間関係のお付き合いの中でお世話になっている方に少し心づけをしてお勉強すると、それはあることだと思います。そういうんじゃなくって、もう露骨にですね、不公平が出ているような対応の仕方、はい、これは金額だけじゃなくてサービスの接し方、上徳寺さんだからといってペコペコして、一元さんだからといって偉そうにあしらう、
あ、
ね、ありますよ ね、
ね、
そういうことをしちゃいけないよと、常に一期一会の気持ちで、やっぱり人の出会いというものを、このお客さんの出会いに感謝しながら、お客様を接して、そしてお店というものをやっていかないといけないよということだと思うんですね、
はい、
で9番目、文化のために経営を合理化せよと、これはね、先週だったかもお伝えしました、気候環境風土によって文化とか宗教がこう生まれてくると、でその中でいろんなこう新しいルール作りというものができてくる。これって比較的新しい文化が常にこう変化して生まれていると思うんですが、今から20年前と比較すると、
はい、
インターネットを使うその文化ってありますよね、
はい、
で生活のライフスタイル、これ一つもインターネットがこれだけ普及してくると、
うーん、
日々の使い時間の使い方が変わってきました。ということはこれ新しい文化にも、はい、通じるというか、そう言い切っていいと思うんですね。
はい、
だから合理化してより安く、よりいいものをより効率よく、まあ、ロボット化したり AI を組み入れたりして、安全でそして安心ができて効率よく安く、こういった取り組み、これが合理化をどんどん進めていく、そういったことによって新しい文化を生み出すんだと。それぐらい商売人というものは文化の創造者にもなれるんだよ、だから誇りを持とうよっていうことを、まあ彼は言ったわけだと私は解釈してます。
はい、
そして最後10番目ですけども、正しく生きる商人に誇りを持てと、ね、今まで9つ言ったことをすべて、純粋に真実愛を持った気持ちでやっていると、自分の商人としての生き様に必ず誇りが持てるはずだ、はい、人様からそうですね、あんた儲けすぎてるとか言われることもないだろうし、あなたのおかげと言っていただいて自分の存在を必要とされる、そういったことが日々真剣に仕事に商売に商いに取り組んでたら、そういうお声をお客様からいただくことができる、それが正しい商人であって、そういう自分に誇りを持っていきましょうと、まあ、こういうことだと思います。私はこの商業界の精神と商売実行を大事に、まあ、今日まで商売の方をやらせていただいています。
ありがとうございます。
はい、
この番組さまざまなテーマで田中さんにお話をいただいておりますが、これまでのバックナンバー、FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでお聞きいただくことができます。ぜひインターネットでアクセスをしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もとてもためになるメッセージをありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間でお休みください。また来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。